This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless. マリが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 159. こんにちは、ピアニスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。異常に長い気がしていた5月がようやく終わりますね。もうすぐ6月ということで、あっという間に今年も半分来てしまいました。アメリカの方ではコロナ以前の状況に戻りつつありますが、私の住んでいるブリティッシュコロンビアでも少しずつ経済再開の計画が発表されてきています。今の状況でワクチンの接種が進み、感染者数を抑えることができれば、一番早くて9月には元通りになるそうなんですが、まあ、シンガポールもね、再度ロックダウンになったりしていると聞いていますので、まあ、何の問題もなく9月まで行くっていうのはちょっと楽観的すぎるのかなと私は思っています。とはいえ、パンデミックが落ち着いたら日本に行きたいとか、アメリカ行きたいとか、いろいろ夢は膨らんでいます。さて、今週のゲストは堀正剛さんです。堀さんにはシーズン1のまだミカチとハミライをやっていた頃に20回エピソード20でご出演いただいたんですが、今回久しぶりにですね、こう差しでお話ししたいなと思って再度お招きしました。堀さんは気候学者で、また lifehacking.jp というサイトも運営していらっしゃいます。今日はブロガーとしてどこに何を書くか問題とか、またフェミニストに対する弱者男性問題など様々なトピックでお話を伺いました。それでは堀さんとの会話をお楽しみください。今週のゲストは堀正剛さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、堀さんはなんかいつも最近毎週話してるので全然久しぶり感はないんですけど、一回まだミカチがハミライにいた時にゲストで来ていただいてるんですよね。
ずいぶん前の話ですね。
シーズン1じゃないかな、多分。で、その時は、はい、多分ちゃんとするの話をしたんじゃないか、ちゃんとするの呪いの話をした後、私なんか全然覚えてないんだけど。
なんか覚えがある。
でも、いや、もう今回ちょっともう一回堀さんに久しぶりに来ていただこうと思ってお招きしました。では、簡単にでいいので自己紹介をお願いします。
はい。ブログ lifehacking.jp という、サイトを運営しております堀正剛と申します。本業は、気候学者、まあ、英語で言うとクライマトロジーってなるんですけど、うん、地球の気候が長期的にどう変化しているのか、気候変動、地球温暖化とかそういったものを研究している理系の研究者です。で、特に北極をテーマにやっている人間なんですけれども、その傍らライフハック関係のブログとかをやっていまして、それに伴いまして、本とかもね、ビジネス書とかそういったものを、いくつも書いているという、そういういろんなことをやっているちょっと変な人です。
いやいやいや、アルファブロガーですからね、堀さん。あのですね、私は今日、まあ、話したいことはいろいろあるんだけども、なんかそこに行く前にまず私は堀さんのオリジンストーリーが聞きたくて。
はい。
堀さんは、昔アメリカでお生まれになったんですだっけ。
そうですね。
その辺をちょっと生、うん、い立ちみたいなのをちょっと私今まで聞いたことなかったから。
ああ、そうね、よくブログで英語の話とかよくフォローしていて、すごいですねとか、こうものすごくできる人なんですねみたいに言われることがあるんですけども、実はそこら辺がオリジンに関係していて、もともとアメリカのシカゴの、近く、まあ、シカゴ近郊のあのエバンストンっていう町で生まれて、
はい、
その後ね、3年ごとに日本とアメリカを行ったり来たりしていたものですから。
そうなんだ。
で、高校卒業までその行ったり来たりのシーソー状態が続きましたので、はい、大学入るまでのですね、日本の常識とアメリカの常識がこうバラバラになってるんですよね。で、日本語も喋れるし英語も喋れるっていうのはそのあたりにあって、同時に日本語も喋れないし英語も喋れないという、そこをね、上手に隠して、生活しているような人間だったりします。なので、得意なことをやって苦手なものはなるべく 近寄らないようにというふうに。
堀さんでも苦手なことってあるんですか？なんか堀さん何でもできる人って
いやいやいや、もう本当に人との付き合い苦手ですしね、コミュニティビルディングとかすごく苦手ですし、なるべくそういう方向に行かないように自分の、ね、特徴的なところだけをやっているところなんですけど、それでもね、苦手なものにどうも吸い寄せられてしまうところもあるので、そういうのを葛藤しながらやってたりします。
ライフ、じゃあちょっと、まあ、飛んで、ライフハッキング .jp を始めた経緯っていうのはどんな感じなんですか？っていうか、まあ、ブログ、うん。
はい。ライフハッキング .jp は、いわゆるライフハックブログなんですけれども、はい、これ開設したのが2007年ですかね。うん、なので、いわゆる日本におけるブログブームっていうのが始まったのが、うん、まあ2004年とか、そのあたりですので、僕は本当に遅れてきたおじさんっていうところ。うん、ですね、でそのタイミングになった理由がちょうど2006年あたりに、アメリカのサンフランシスコとかあのあたりですね、西海岸のあたりで、まあ、エンジニアのためのこう生活改善術みたいなものがこう会議で発表されたんですね、うん、プログラマーの中でもすごく有能なプログラマーってこう他人よりも何倍も何倍もコーディングができるこう天才だけが有能なのではなくて、実は非常にくだらないちっちゃなこう tips とか、そういったものを何回も繰り返すことによって時間を生み出して、魔法のようにこう時間を生活の中から取り出していると、うん。案外くだらないことを習慣づけてるんですよっていう。で、そういう言葉をもってして、ライフをハックしているという、うん、そういう言葉をつけて、ライフハックという言葉が、ちょうどその2006年ぐらいに生まれたんですよね、アメリカの西海岸で。で、それを、僕は結構すごく興味持って見ていて、というのもちょうどそのあたりの頃、僕は結婚した後でまだ博士論文書いていなくて、しかもね、大学に雇われてるんですけど任期切れ目前、
うん、
いろんな意味で追い詰められてたわけですよね。で、自分の生活をなんとか改善したり効率を良くしたり、こうストレスをとにかく下げたいなって思ってた時にそういう考え方に触れたので、あ、これは面白いということで、いろいろとそれを調べてブログにしてみようと、それが一つのきっかけだったりします。だからもともと本業を成り立たせるためにこう武器としてライフハックを調べて、うん、でその武器を、皆さんに紹介してあげようということをやっていたら、まあ、いつの間にかそちらの方も本業みたいな感じになってしまったと、うんうん、そういう流れですね。
アルファブロガーアワードとかを受賞されてるんですよね。
受賞したんですけれども、うん、あれもですね、私は遅れてきた人で、
うん、
要するにアルファブロガーアワードって今もありますけど、アジャイルメディアネットワークっていう会社がね、はい、すごく、有名ブログだったり、ちょっと特徴のあるブログさんに賞、を与えていたっていうものだったんですけれども、うん、まあ最初の頃ね、すごく得意なブログを書いておられるネタフルさんとかね、そういうところが受賞してたんですけども、最後の年になったんですよ、2011年。で、今年で最後にするって言った時に、大盤振る舞いしたんですよね、賞、
うんうん、
で、その時に駆け込みでこいつに与えてなかったのごめんみたいな感じでもらったのが僕だったりしますので
そうなんだ、
まあ、僕らとしては、うん、うん、まあ数年前ライフハッカーみたいなウェブメディアと僕をガチンコ勝負させて、そういう不公平な戦いに申し込んで受賞できなかった時のことは、まあこれでチャラにしてやるわ
そんなことがあったんだ。
ありました、ありました。あ、ひどいですよ、ウェブメディアのライフハッカーと僕といくつかのサイトが並んでて投票で決めるって、そんな勝てるわけないじゃないですか
、ね、そうか。でも2011年、その私が堀さんに初めてお会いしたのはそのあたりなんですよね。
そのあたりですね。
私が日本に行った時に、はい、全日空のブランドアンバサダーで行った時に、私覚えてますよ、堀さんに会った時。でもちろんその前まで、はい、全く存じ上げていなかった。もちろんその時お会いした他のブロガーの方とかも、もう本当にその時が初対面で、その日本のこうブログスフェアの状態とか全然分からずに行っていたので、でその時に堀さんに名刺みたいなのをもらって、まあこう初めましてって挨拶して、その時にね、堀さんが、まあ私が多分北米に住んでいる人間だから、堀さんが、いや僕今度7月にポートランドに行くんですって言われて、ほう、なんで行くんですかみたいな話になって、それで世界 制服サミットの話が出て、その年私行ったっけな、
その年に行かれたか、その次の年だったか、
多分その年に行ったと思いますよ、うん、
ですね、
うん、じゃあそれ2011年かな、はい、12年かな、だって1年私が行ってない年があるんですよね確か。
そうですね、
うん、で私が行かなかった年に堀さんとあの塚越悦子さんはブレネーブラウンを生で見たっていうのがあって、その年ですよね、うん、
その年ですね、
うん、私は見逃したんだけど、
多分ね WDS 自体はもう1年前かな、2010年か何かからやっていて、
うんうんうん、
そこで、塚越悦子さんとお会いして、
うん、
多分その次の年にゆかりさんも含めてみんなで行ったような覚えがあります。
2012年にじゃあ私と交流したのかもしれない。
かもしれないですね、
うんうんうん、
それ確か僕もう2回目か3回目ぐらいの WDS だったので、う
ん、いや、はい、
日本からねわざわざ、ね、
わざわざ、
うん、ポートランド
も、ね、まあ、それ以来のなんかご縁で仲良くさせていただいて、特に悦子さんと3人ではねずっとなんか同志として3人でのグループメッセンジャーはなかなか長年続いているし、
本当ありがたいことだ。
今となってはもうあのクラブハウスでは毎週最近ん今週のクラブハウスニュースっていうのをね3人でやっていて、もうそれも16週目に入るし、
ね、続きますね、
ね、いや本当ありがたいですね。でももうそれだけ2007年から書いてらっしゃるんだ。
そうですね、2007年からになりますからもう十何年で、うんうんうん、本当は僕3年か4年ぐらいでこのプロジェクトを終わらせるつもりだったんですよ。
あ、そうなんだ。
そしたらですね、なんかこうやめられない感じになってきてしまいまして、うんうん、本の依頼はやってきますし、もっとこれ書いてくれみたいな話は出てきますし、うんうん、まあ、なかなかやめられない感じになってしまいまして今に至るんですけれども
うんうん、うん、
まあ最近ねようやく落ち着いてきた感じがあって、うん、まあさすがにねライフハックっていう言葉もだいぶ落ち着いてきましたので、僕もようやく、うん、肩の力を抜いて好きなことだけを書く、好きなことしか書かない、うん、好きな時しか更新しないっていう、うんうん、なので結構頻度も下がってきてっていう感じにはなってます。
今はどのぐらいの頻度で書かれてます？
1ヶ月に1本書けばいい方だと思いますよ。
そうなんだ、
うんうん、
それ以外には他でどこかで書かれてます？今
ノートを書いたりすることもありますし、ポッドキャストも更新しますし、うん、まあ、そういった活動を中心にしていますけど、もう年々やっぱり年を取るに従って、書かなければいけないもの、
うん、
僕じゃなければ書けないものっていうのにもっともっと集中していくと、
うんうん、
やはり頻度を、パブリックにするものの頻度は減っていくんですよね。
うん、なるほどね。
こう量産するのは簡単なんですよ、
うんうん、
見た漫画とか、うん、出てきたニュースとかそういったものも全部なんかこういうものがありましたって書けばいいんですけれども、うん、なかなかそこに僕らしさとか、
うん、
じゃなきゃ追加できないような、
うん、
論評とかそういったものが入らないので、
うんうん、
まあ、じゃあやる必要ないかなと。それだったら自分の指針にしとけばいいかなという感じにしてます。だからもっともっと本とかそういったものに、注力していく感じですね。こう考えたことを凝縮していく。
それはなんかちょっと聞いて私もなんか安心したな。私はさすがにこうなんか一昔前のブログじゃないんだから、そのなんかページビューのためになんとかかんとかとか、そのまあ、毎日行かなくても週に何回更新とか、なんかそういうのは私はもうすでにムーブオンしていて、私もそういうのにとらわれてはいないんだけど、やっぱり私、堀さんと私のなんか共通のトピックってなると、やっぱりその、どこに何を書くか問題っていうのが常に上がってきて、で、今もうプラットフォームが たくさんありすぎて、本当にこう、出社選択しないといけないようになっている。で、まあ、堀さんもね、最近、ポッドキャストされているし、YouTube もされているし、やっぱりその、狭まってきますよね。で、私もこのポッドキャストを週に1回やっていて、最近はクラブハウスっていうものもあり、今ちょっと音声メディアが、まあ、こう比重を、が増えてるんですけど、でも私も今ブログを普通のブログを書き、それも私も1ヶ月に1回ぐらいかな、プラス今サブスタックでも書いてるけど、そっちもちょっと今更新が滞っていて、本当なんか どうしようっていう、なんか常に頭の片隅にそれがあるんですよね。なんかどうしようっていうのが。
で、何のために書いているのかなってことを思うたんびに、なんかこう、拙速にそれを増やしたりするのは本質じゃないだろうなってことで、ちょっと焦らないように、幸い健康でいられるので、頭がはっきりしてるし、健康をあまり気にする必要もないし、経済的にこう、なんか明日大変なことになるってことも一応ないので、それはすごくありがたいことなので、だから今本を読んだり、いろんなものを見聞きしたりして、すごくこう充電しておけば、まあ、次なんかのフェーズが来るときにまた反応できるんじゃないのかなと。それ2007年から2017年ぐらいまで10年間こうやってたことが、未来もそのまま続くはずがないんで、なんかこう、昔うまくいったことだから、今後もこれでうまくいかなきゃいけないっていうふうにとらわれる必要はないのかなと
確かにね。
思って。います。
で、書きたいことっていうのは、やっぱりその、どうしてもこれは今書かないといけないっていうのは、やっぱり自分でもわかるじゃないですか、なんかあったときに。
あります、あります。あと、まあ、単にね、面白そうだから書くとか、なんかそれぐらいですね。なの
やっ
で、
ぱりなんか降ってくるっていうか、
うん。
だからそれがないときは、あえて書かなくてもいいのかなっていう気はしますけど。
そうですね。なので、PV とか、そもそも僕のブログは広告ももう貼っていませんし、そういったものを全部無視して好きなことだけをやるっていう感じになってますかね。
やっぱり行き着くとこはなんかそんな感じですよね。
で、ただ、じゃあお金が入ってこないかというと、お金が入ってくるようにもするっていうところが、ここがさじ加減の面白いところで、多分多くの人が悩まれるところが、そのビジネスとしてブログをやっているときに、やはり、一番単純なのはブログを人気にして PV 増やして広告費が増えてアフィリエイトが増えてっていうふうにその、ブログのスケールに対して、ブログに対して起こしたアクションに対してその反応がスケールしてそれに比例するように収入が増えるみたいにした方が一番わかりやすいんですけど、僕とかもそこからずれてしまっていて、ブログは無償でやる、言葉も無償で書いていく。でもその結果、この人にだったらこういう本を書かせたいとか、この人にこの件を聞かなきゃダメとか、そういったものが転がり込んでくるようにはするんですよね。なので、たまにその、とある会社から、こういう件についてちょっとアドバイザーになってほしいんですけど、みたいな話が来たり、アメリカのサービスの日本語化に関して、こういうところをちょっとこう、ね、教えてもらえないか、みたいな打診があったり、そういったものが裏でコロコロっと入ってくる場所には身を置くようにするっていう、そのちょっとこう、なんか、ちょっとずるいようにも見えるし、ちょっと上手なところですかね、器用な感じの身の置き方をするっていうのは注意してますね。
でも、なんていうのかな、堀さん、私もそうですけど、私も広告とか一切貼ってないし、それはなんていうのかな、その、私は貼らないっていう、そういうかっこいい主張があるわけじゃなくて、単に私、広告の貼り方わかんないから貼ってないだけで、私もブログでマネタイズしたこと一回もないんですよ。私も10年ぐらい書いてますけど、でも、その、なんていうのかな、続けていれば何かにつながるっていうのは私もわかるんだけど、でも堀さんはそれを目的として書いてないでしょ？なんか、
あんまり書か
これを書いてれば絶対どっかから声がかかるだろうなとか、そういうふうには思ってないじゃないですか。
かかったらいいなぐらいに思ってるぐらいです
わ
か
かり
ね。
ます。私もその、まあ、誰か読んでくれればいいなと、もしこれで、なんか、結果としてね、結果として何かにつながればいいなと思ってるけど、これを書けば、きっとこの人がっていうかね、こういう反応が来るだろうみたいな感じでは書いてないですよね。
よくブログ術とかブログ論みたいなのが語られるときに使われている言葉に注目すると、すごくその自己承認欲求と関係している言葉が使われていることが多いんですよね。
ほう。
こうブログで成功するとか、ブログを強くするとか、こうそういういろんなところにやったことを通してあなた自身が承認される、受け入れられるようになりましょう、みたいな書かれ方がすることが多いんですけれども、そこからちょっと離れてみて、 自分で自分を承認している分には負けることも一切ないので、そっちの方が楽だよと。それで今度運よく何か声かけてもらえた時に、わあ、そんな偶然あるんですねみたいな気持ちになるので、ひたすら自分の言葉が誰に向けて届けばいいと思ってるのかなっていう、そのギフトを誰に送るのかってところだけ結構注目、ね、集中するようにしてます。まあ、だんだんね、年取るに従って、若い人にはなかなか通じなくなってくるので、そのうちね、多分僕よりも上手な若いライフハックのブロガーが出てきて、僕よりも本を書いてくれたりなんかしてもいいんじゃないかななどと思ってますので、そこら辺ね、とらわれないようにした方が楽じゃないかなと思ってます。
そうですね。そっか。あとね、私もう一つちょっと気になっていたのは、まあ、堀さん研究をされていて、研究者ということなんですけど、もう私が興味あるトピックって、やっぱりまあ、フェミニズムもそうですけど、まあ、男性性とか、トクシックマスキュリニティとか、なんて言えばいいかな。まあ、バルネラビリティとかね。で、この数ヶ月何回か聞いた話は、その研究所の人たちもかなり大変なんだっていうのを、ポロポロ聞くんですけど、例えばすごい競争で、なんか自分のいろいろ発表に関する競争みたいなのがある、まあ、研究でね。とか、あと、結構カットスローっていうか、自分が発表したものを、上の人って何、わかんないけど、教授みたいな人が、取っちゃうとかね。あと、研究者同士の横のつながりみたいなのがないとか、そういうのって、堀さんの周りでもあります？
まあ、研究あるあるみたいなところですよね。思いのほか科学者の世界、研究者の世界って、その人間関係がやはり大事なんですよね。それはどうしてもたった一人で何かこう孤高の存在として研究を進めて何か発見するみたいなことってのは、まあ、あんまりなくて、研究は誰かがその研究を読んで、その研究を認めて、その上にビルドしていかないとどうにもならないんですよね。なので人が他の人の研究を見てその上に積み上げていくというのがまず一つありますし、大抵最近の研究っていうのはチームワークだったりプロジェクトといった形でやりますので、そこもやはり横のつながりで、どこに呼んでもらえる、どこに属するといったような話がやっぱりやってきます。でね、研究者の中にも予算を取ってこれる人となかなか取れない人っていうのがいるので、やはり取ってこれる人はそれだけ発言権が強いですし、取れない人はそれだけ発言権も弱いですね。私なんかは、なかなか予算が取れない、成果がなかなか出せない類の研究者です、率直に言って。で、そうなるとやはり生殺与奪は他人の手に握られるケースが多いですので、例えばこういった研究をしなさいとか、そういった時にちょっと自分の方でそのテーマ選びが自由にできないケースはたまにあります。たまにあります。ただ基本的には僕は割とそこは周りのおかげもあって自由にやらせていただいている方で、意外にね、僕の周りは最近はずっと恵まれていたりはします。ただ人によっては、やはりチームですから、そのね、パブリッシュ or ペリッシュの世界ですから、うまくパブリッシュできない、うまく人とつながれない、うまくそういうところに立ち回れないっていう人は、フェードアウトしていくとか、諦めて出ていくとか、そういったものはありますし、当然そこには男性と女性の間の格差みたいなものもありますし、なかなかこうちゃんと割り切れる話ではないですね。
やっぱり女性は少ないですか、堀さんの周りでも。
ちの分野はやはり男性の方が圧倒的に多いです。多いんですけれども、じゃあ 有能な、すごくこう尊敬されている研究者の中に女性がいないですかというと、全くそんなことはなくて、非常に中核の、プロジェクトの、長みたいなところとか、大学の非常に要職の部分とか、あるいは研究テーマそのものの、ここはこの人に聞かなきゃダメだよねみたいなところに、女性の研究者はガチッガチッと入ってます。本当に素晴らしい研究者が大勢いますので、ある意味そういうところで、その社会的な平等性はまだまだ達成されていないんですけれども、我々の気候学、気象学っていう分野に関しては、学問的な評価という意味では女性のは高く評価されてますし、才能をある程度活かせている方ではあると。ただ、全員に、例えば結婚や妊娠とかそういったものを通して、それをキャリアを維持できるだけのチャンスがあるかというと、全員分はないっていう意味では、まだまだね、課題は多いとは思うんですけれども、学問的にはまだね、女性は非常に評価されている分野かなとは思いますね。
なるほど。じゃあ、もちろんその堀さんがその研究者代表っていうあれで話はできないと思うんですけど、堀さんの知っている限り、堀さんの周りでは、その有害な男性性みたいなのはどうですか？なんかトキシックマスキュリニティみたいなのあります？研究のそのエリアでは。
ああ、そうですね。これはね、なかなかうまく出てこないものなので、そうですね、難しい。例えばですね、先生がすごく、こういう成果をどんどん出せと、こういうふうに研究しろみたいな感じのプレッシャーをすごく強く与えるタイプの人で、そういう人が、思い通りにならない人に対してハラスメントをするみたいなケースとか、特に女性に関して言うと、外部からやってきた、わざわざ社会人、ね、社会人で大学院入試をして、ある種やる気があって、やりたいことがあってやってこられた女性の方に対して、非常に強いパワハラをして、うつ病にしてしまった人とか、そういったケースは、何名か知ってます。
そうか。
ね、そういう人の名前は、例えば人を通じて、あの人実はこういうことがありまして、みたいな話があって、僕らの方でも驚きとともにそれを受け止めて、そういう話が回ってくると、じゃあちょっとこの件、この人は入れられないねとか、ちょっとこの件、この人に話するのはやめておこうかとか、ちょっとこう話をした時に、ちょっと堀さん、それはね、あの人、こういうことがありまして、みたいな、こう陰口みたいな形なんですけど、うまいことを、そのね、直接対決をしないように、みんながこう、立ち回るみたいな形で、やることは多いですね。で、あと、直接的なね、パワハラスメントみたいなものって大学で聞いたこともありますけど、これは今度ね、制度の話で言うと、やっぱりなかなか是正されません。やっぱりね、そこにいる教授とか強いですから、訴えを上げても、まあ、無視されるとか、そういったケースは多いです。本当、立ち回りになりますね。
そういうのっ
学
て
校
なん
で。
かどっから変えられるんですかね？
本当にね、制度の上で何とかしていくっていうのはものすごく負荷が大きいので、それほど大きいコミュニティでもないですしね。なので、本当に頼りになる仲間を増やしておいて、いざとなったら逃げ道を作っておくとか、本当これ、負けてるように見えますけれども、最終的には本人が幸せにならなきゃいけないことなので、例えば、ちょっとこちらのキャリアを諦めて別の大学行こうかみたいなところとか、も含めて逃げ場が用意されているっていうのがすごく大事かなと思います。本当だったらね、制度からね、ちゃんとダメなものはダメって言えるようなシステムがね、現実に大学だとセクシャルハラスメント、パワーハラスメントの、ね、対応窓口っていうのはもう今どこでもあるんですけど、ちゃんと機能させるところまでやるのは難しいかなというのは
やっぱり
思
そ
い
れ
ま
は
す。
面白いですね。そう、やっぱり多分ね、前回堀さんに来ていただいた時も、なんかアライの話が出たと思うんですけど、確か、なんかアライっていう言葉を使った記憶があるし、で、これちょっと話ずれるけど面白いなと思ったのが、今私ブレネー・ブラウンのブッククラブやってるんですけど、例えばブレネー・ブラウンがね、今こう対話をするのが大事だと。アメリカも日本も分断が問題になってますけど、例えば、 ワクチン打たない人はみんなバカとかね、共和党をサポートする人はみんなバカみたいな、そういうのじゃなくて、もっとこう近づいて対応するのが大事だよみたいな話をブレネ・ブラウンは言ってるんだけど、それがこう仕事のセッティングになるとものすごく難しくなるわけですよ。例えば、ね、彼女は結構バルネラブルになって腹を割って話しなさいみたいな話をするんだけど、いきなり職場の人に、いや、なんかちょっと、私これ一人でできないから手伝ってみたいに言うと、何言ってんだよって、お前これこんなのもできないのかって、こう全然受け入れない態度とかで返される時とかもあって、で、まあだから今そのブレネー・ブラウンの Dare to Lead っていうリーダーシップのプログラムっていうかね、ブログとかやってる、ポッドキャストとかやってるんだよねみたいな話をこの間みんなでしてたんですけど、その時もやっぱりその職場に一人でもちろん勇気を出していろいろバルネラブルになってこうやるのはもちろんいいんだけど、やっぱりアライっていうのを一人か二人作っておくのってすごく大事だよねっていう話になって、だから自分が何か言って、まあ上司からセクハラっぽいことを言われたら、ちょっとそれセクハラですよって言ってくれるような仲間を作っておくことが大事なんじゃないかっていう話になったんですよ。だからその、なんていうのかな、そういうのってこう裏で こう根回ししているようで、なんていうのかな、日本人からするとなんかそういうのってなんかちょっとずるくないみたいに思うんだけど、アメリカとかだってもうコネ社会じゃないですか、ほとんど仕事見つけるときとかもね。で、私も最初にカナダに来たときに仕事を見つけるときに、もう仕事は全部コネだからって言って、すっごい抵抗あったんですよ。誰をし、あの、It's about who you know とかいうのに、すごい抵抗あったんだけど、なんかそれってずるしてるみたいと思ったんだけど、例えばフェミニズムとか、職場でのハラスメントをなくすとか、そういう時ってやっぱりそのアライみたいな人をこう作っておいて、なんかちょっと横からサポートしてくれる人がいるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。まあ、今はだいぶ若い人たちの間でも何がアウトなのかとか、何がハラスメントですよという常識はだいぶ定着してきたので、例えば、それは問題じゃないですかって提起したときに、全く言葉が通じなくて、ポカーンとされるっていうことはだいぶ少なくなってきたような気がするんですよね。あとは受け取り手の問題だったり、どれだけ相手がディフェンシブになるかとか、そういう、こう、力学的な話になるので、ちょっとだけやりやすくなっている。リアライも作りやすくなっていると。これは本当チャンスで、アライになりやすい人を増やしていくために、普段から、こういう話って、ちょっとここ良くないですよね、みたいな話をこうしていくというのは、大事なのかなと。僕の周り、ブロガー仲間の周りでも、例えば、まあ、伝統的な、その、家父長制的な、こうね、視点で、結構話される女性の方とかもいらっしゃって、その人に、でもこういう人もいますよね、とか、そういう別の視点も、あなたの考え方を変えるつもりはないんだけど、こういう視点の人もいますよねっていうのを、時たまこう散りばめておくことによって、そういえば前堀さんはこういうことをおっしゃっていましたよねっていうふうにそう振り返っていただけるので、覚えてらっしゃいましたかと、もうこの人アライも同然だなと 覚えてくれさってるだけで、種がもうそこに芽吹いてるんですよね。
そうそう、種ですね。
こう一足飛びにその人をこう味方に持ってくることはなかなか難しいかもしれないんですけど、意見のずれを持ったまま、でも尊重するつもりはありますかって言ったら尊重するっていうふうにこう言ってもらえるところまで連れてくることは可能なのかなというのは。
それいいですね。アライの種をまいておくっていうのは。
え、結構最近、ウォークな人たちのコミュニティの、例えば、おしゃべりっていうか、クラブハウスのルームもそうですし、そういうコメント欄とかも、ちょっともう疲れてきてるんですよね。多くな人が多くな人に喋ってるだけでは、どこにもそれは広がらないよねと。それは意識が同じ人同士で同語反復してるだけなので、意識の違う人たち、ただ完全に違う人たちと喧嘩売りに行くんじゃなくて、ちょっと知らない人たちのところに向かって、 少しずつ侵食していくぐらいの方が、やってて意味があるのかなっていうことは感じてます。ただ
そうです
ね、
ね。
バーンと全く逆の意見を持ってる人がいたりするので、そういう人を別にね、否定するつもりもないので、ここら辺は難しいところですね。
なるほど。あと、さっき、これは堀さんに記事を送っていただいて読んでいたんですけど、これは現代ビジネスですかね。
現代ビジネスですね。良くない記事も多いところなんですけど、この記事はね、すごい良かったんだね、ですよ。
ですね、これはに、まあ、後でリンクを貼りますけども、2021年4月3日のフェミニズム叩き、女性叩きで諾印を下げても決して幸せにはなれない理由という記事を堀さんが送ってくださって、で、堀さんがこれを見て、なんかハテナ関連に似たようなことがあるみたいなお話
そう、
だっ
こ
た
の
んです
記
け
事あ
ど。
れなんですよ。よくね、ハテナの界隈とかではよくありがちなんですけれども、例えばフェミニズムの話が持ち出されてきて、こういうところで女性は系統的に、ね、社会的に制度的に差別されているから、こういうところを是正していきましょうっていう話があると、コメント欄などで、でもそういうあなたたちは弱い男性の人たち。端的に言うと、モテない人とか、こう、キモくてお金のないおっさんっていうふうに、こう、そういう言葉で表現したりするんですけど、それに多くの人が率先して友達になろうとしたり、こう、魅力あるからその人に近づいていこうと思ったりしない、あるいは経済的に強い立場にあるわけでもないので、社会的機会がそもそも少なかったり、弱者の立場に置かれているような、まあ、比較的年齢の高い、男性の人たちは救わないんでしょ。そういう人たちは救わずに、女性は女性だけ救われればいいと思ってるんだよねっていう、そういう叩き方をする人が結構いるんですよね。で、それだけだったら暴論なんですけど、意外にこの弱者男性論って巧妙だったり、いろんなところに入り込んでいて、例えば、フェミニズムの人たちが、女性が結婚の自由とかを得るべきだっていうふうな、こう、論を展開すると、でもそうは言っても、女性は経済的に強い男性しか選ばないんでしょう。上昇志向しかないんでしょう。そうやってあなたたちは男性を差別してるじゃないですかと。そういう時に、結局救われないのは弱者男性になるんですよねっていう、そういう論理の展開の仕方をするんですよね。ここにはこの記事すごくね、そこら辺を、上手に解き明かしていて、制度として不公平であると、フェミニズムの人が主張するときに、こう、弱者男性論は個別の女性を攻撃することで、こう、そうは言っても俺の方を向いてはくれないだろう、みたいな、そういう言い方をして、個別の男性、女性を叩いて、制度の問題を個別の人に帰着させたりするとか、そういった攻撃の仕方をすると。で、これ結局誰も幸せにならない
そうです ね。
論理の展開の仕方なので、やめようよと。この論理の展開の仕方は危ないよっていう話をしてて。で、僕この記事見つけた時に、すごく面白いなと思ったのは、弱者男性論っていうのをこう、バッシングするんじゃなくて、本当だったらこの人たちは連帯しなきゃいけない相手なんだなと。この人たちもまた大きな男性社会という中で、やはり機会を与えられない、チャンスを与えられない立場にあるので、女性に関してはひょっとしたら制度的な問題かもしれないけど、この人たちにとっては男性とは何か、男性として認められるとは何かっていう、こう実存的なレベルにおいて弱い立場にあると。で、手の取り方はいろいろだとは思うんですけど、本来だったら連帯できる相手なんだろうなと思って、結構そのツイッターとかではね、フェミニスト的な人と弱者男性論の人がもう血みどろの戦いをしてたりするんですよ。
出ます ね。
本当にもうすごいことになってるんですけど、そこは戦う場所じゃないんじゃないか。That's not the hill to die on っていうふうに僕は思ってて 両方が正しいはずなんですよね。お互い正しい部分があるはずだから、お互いのね、目標に向かって連帯できるところ連帯した方がいいんじゃないかなっていうふうなことを思ってて、
なんか これだってインセルみたいな話ですよね。
そう、インセルに至る道ですね。この人たちを全員インセルって呼ぶほど僕はそこまでは思ってないです。それは言い過ぎのような気がするので、僕はここではインセルに至る道っていうふうにこう表現しようかなと思いますね。いや、あのね、というのも僕も覚えがあるんですよ。結婚前の、学位もない。結婚できるかも分かってない。そのね、自分の付き合ってた相手は遠くにいて遠距離恋愛だからね、なんてちょっとね、疎遠だった時期もあったりするから、こう、自分は何も持っていないっていう時期に、なんかね、午前3時とかにね、この夜の街をさまよって、なんかこうね、マンションの、ね、上の方に明るいね、あの明かりとか見ると、あそこには幸せな人たちがいるんだろうな、みたいな、こう、こう、うつうつとした気分、気持ちで、こう、放浪していた時期っていうのがあって、
うんうん、
こう、誰にも、こうね、認めてもらえないじゃないのかっていう、こう、ね、あの、無明のね、時代ってわかるんですよね、
うんうんうん、いやでもみんなわかるよね、なんかそういう
誰もがそういう時代があったはずなんですよね、
うんうんうん、
だから、
うん、そう、なんかそういうのを経験したことがない人って多分いないと思うんですよね、うん、
だフェミニズムに関しては繰り返し言わなきゃいけないのは、これはガラスの天井で制度的にどう頑張っても超えられないものがあるっていう、この構造は理解してもらわなきゃいけないっていう、この話はもう本当、まあ、あの疲れるまで言い続けなきゃいけない話なんですよね。 でもそこがこの弱者男性論とかね、の人たちにも伝わると、あれ、ひょっとしてそれって僕らにとってのそのキモイの壁とか財布の壁じゃない、これ、僕らも同じように見えない壁で何かに参入することを拒まれてるよねっていうことに気がつくと、う
ん
う
ん、同じやんって、
そう、同じなんじゃないかなって、うん、あるところでは全部は同じとは言わないですけど、うん、ここではこういうところ同じじゃん、
うんうん、
例えばね、面接に行った時に同じぐらいのね、レジュメがあった時にこうね、イケメンとね、ちょっとこうブサイクな人っていうのをこう並べた時にイケメンが取られがちみたいなのって、うんうん、明らかにおかしいじゃないですか、うん、本当にその人がどれだけ仕事できるかっていうのは実際に机についてからですよね。だから、うん、なんかそういうのってのもある種のガラスの天井として聞いてる。
いや、そうですよね、う
ん、だから、いや、あるよ、そこら中にあるよっていう、うん、それは少しずつだけども撤廃していくと、まあ撤廃できないかもしれないけど、撤廃するために連帯をすることでみんなが強くなるってことはあり得るんじゃないの
っていうのは、うん、最近、うん、鋭い、それすごくいいですね。
それでね、なんかこう、どうね、ウォークがウォークに喋るのはもう飽き飽きだから、なんかこう、うん、どうやったらね、言葉を広げられるかっていうことにすごく今興味があったりします。あんまりこういうテーマでね、ブログ書いたりはしないんですけれども。
うん、いやー、ちょっとこれまたクラブハウスで今度掘り下げましょう。
うん、今の話、ちょっとね、綺麗にまとめすぎだから、穴はたくさんあるし、そうは言ってもお前こうだろうっていうふうに突っ込まれるところがたくさんあるっていうことも、重々承知の上で、
うん、
せめてね、志だけでも、志だけでも、よくしとこうかなという、そういうちょっと、うん、若気の至りみたいなことをまだ喋ってるおじさんだったりします。
いやいやいや、素晴らしい。そしたらちょっと質問コーナーに移ります。
はい。
はい。そうしたらですね、これは毎回みんなに聞いてるんですけれども、これまでに直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
最も大きな試練というのはですね、これ本当に笑い話みたいな話になるんですけど、私は大学で留年した経験がございます。
お、
留年した経験が、なんで留年したかというと、まあ、ちょっとね、大学の他の行事とかの、あれにかまけすぎて、必要単位を落としてしまったという、そういうね、恥ずかしい、件で留年したことがあったんですけれども、まあ、仕方がない、しょうがない、うん、反省しまして、もう1年頑張ってですね、頑張んなかったんですよ。次の年も同じ単位をひょっとしたら落としかねないみたいなことを、に気づいたときに、
うん、
ちょっと待って、学則によれば、この大学って2年連続で留年した場合には、除籍処分になってしまうんですよね。
そうなんだ。
あかんと。これはあかん。これだけでもやばいんですけれども、僕、うん、その大学には帰国子女入試で入っているんです。ということは、帰国子女入試の時の入学の資格というのは、高校卒業資格は、アメリカの高校を卒業して1年、もしくは文部科学大臣の認めるものという規定だったので、
うん、
当然のことながらその資格は消えているんですね。
うんうん、
夫、高校卒業の資格が消えてしまう。そしたら僕は中卒になるのか。待って、うんうん、僕、中学卒業してなかったです。
あ、そうか、日本の、
うんうん。日本の中学から直接アメリカの高校に行きましたので、
うんうん、
小卒まで戻るのかってことにはたと気がついて。
, 笑っちゃいけないけど、
笑っちゃいけないんだけど、人生をかけた期末テストというのに臨んだ日が。
人生をかけた期末テスト。
あれはすごかった。はい、今では理学博士を持っていますけれども、大学時代にはそういう笑えるエピソードもあったという話です
。すごい、なんか堀さん、いやでもね、これ聞いて勇気づけられる人いると思う、堀さん、こう。やっぱね、堀さんはね、もちろんイメージの問題ですけど、イメージとしてこうすごく何でもできるすごい人っていうイメージはありますよ。もちろん、ご本人はそう、なんていうの？もちろん完璧な人間とかいないので、堀さんは堀さんなりのこういろいろ大変なことはもちろんあると思いますけど、イメージ的にはこう、すごい人、多分みんな思ってると思うから、これ聞いてちょっと安心する人がいるかもしれない。
僕は、ジャック・オブ・オール・トレイズってやつなんですよ。器用貧乏というこのやつでして、器用にもいろんなものを隠せるぐらいの器用さを持っているので、そう見えてしまうと。
うーん、
ただ逆に、僕ができていることを、ぜひともやってみたい。堀さんみたいに本が書いてみたいって思っている人がもしいらっしゃったら、
うん、
ぜひやってみてほしいんですよね、
うんうん、
あの人にみたいにはなれないとか思わずに書いちゃってみてください、
うんうん、
で、ヘンプロとかそういうところにこの企画どうすかつって送りつけてあげてみてください。意外に通るかもしれません、
うんうんうん、
もしそういう人ことを思っている人が誰か一人でもいるんだったらば、その書きたいと思っている企画は日の目を見るべきです、
うんうん、
ね、失敗しちゃうかもしれませんけど、とりあえず叩いてみないことにはどうにもならないんで、私は器用貧乏だってことがここで明らかになっちゃいましたからあなたにもチャンスはあるはずですよという、そういうふうに言いたい、
うん、私ちょっと今思い出したんだけど、やっぱ堀さんって、例えばその特に、うん、まあ、結構いろいもちろんそのブロガーとしてライターとしていろんなところにいろんなことを書かれていて、ポッドキャストもされていてって、もちろんそういう意味でもすごいんだけど、特に堀さんのそのブログで取り扱っているトピックがまたライフハックっていうものだから、なんていうのかな、これは堀さんだからできるんですよとか言われたことないですか？
よくあります。
それはどう対応するんですか？私も最近なんか言われることが増えて、なんかいや、それはゆかりさんだからできるんですよって言われて、なんか、いや、それは違うよって思うんだけど、どうそれは対応したらいいんだろう。
僕は自分にできることしか話していないので、できないことは山のようにありますよっていうことで、うん、いつも言っているのと同時に、雑誌さんとかからその取材の依頼が来た場合に、必ず構成をするか、構成がない場合には、お願いですから、プロフェッショナルの堀さんが進めるとか、堀の達人の堀の勧めみたいな、そういう書き方だけはちょっとやめてくださいと、
うんうん、
私は知らない、もっとできるようになりたいから集めた人で、情報を集めた人間で、うん、僕が全部できるとは一言も言ってませんと、
うん、
これは常にそう言ってます。僕が全部できるから250個も集めて本にしたわけではないですという感じではありますね。逆に全てできますと、私みたいになりましょうとか、
うん、
こうどうやったら私みたいになれるっていう本を書いてる人にはぜひ注意して
ほしい。要注意。
わ、うん、
かる。
なんかね、いいこと言ってる人がいて、ニュータイプ、ガンダムの、
はい、
ガンダムに出てくるニュータイプっていう概念と、うん、ガンダムのね、ゼータガンダム以降はね、強化人間っていう概念が出てくるんですよ。
強化って強いの強化？
そう、強く、うん、分けるって感じ、
はいはい、
人間、科学の力でニュータイプにさせられちゃった悲しい人たちのことを言うんですけど、
うん、
すごいうまいこと言ってる人がいて、ニュータイプはニュータイプ同士を探そうとするんですと、ニュータイプ同士を求めると、つながって出会いたがると、うん、それで悲しい出会いが常に起こるんだけど、うん、強化人間は強化人間を作りたがるんですよねと、自分のコピーを作りたがるんですよねと、
うん、
そういう悲しい存在と、
うん、
強化人間と、うん、割とそのね、アナロジーすごく 面白くて、
うん、
あ、僕が僕のコピー作ろうよとし始めたら、
うん、
これは強化人間になっちゃうんだよねと、
うんうん、
僕が自分とは違う才能を探しに行ったらそれはニュータイプだよねと、
うんうん、
ニュータイプを目指そうという、
なるほどね、うんうん、
そういう気持ちがあります。自分ができないことは誰か他の人ができているはずだから、
うん、そっか、ありがとうございます。 OK、 そしたら10個質問をしますので、
はい、
サクッと答えてください。
はい、
はい、ライトニングラウンドで、はい、1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
飽きずに何度も見れる映画、インセプションです。
インセプション、
インセプション20回ぐらい見てる。
誰だっけあの監督、なんとかノーラン、
ノーラン、クリストファー・ノーラン、
クリストファー・ノーランか、うん、あれはいいですね。何回も見てるけど、いまだに意味が分かっていないところも私はありますけど、
それも含めてい
い、それも、うん、それも面白い、うんうん、okay、じゃあ2番、今何を読んでいますか、もしくは最後に読んだ本は。
今読んでいる本は、奥泉ひかるさんのシューマンの指ですね。
うん、どういう本なんですか、小説？
小説です。種明かしはしません。奥泉さんは文章の、はい、達人でございます。
うん、面白そう。
芥川賞作家であり、推理とかそういったものも書いてますけど、まあ、ピアニストに関するね、物語になってますけれども、
うんうん、
まあ、文章に酔いしれてくださいっていうね。僕も奥泉さんのやつはこう吸い込むようにね、言葉を吸い込んで、美しい言葉はどうやって書けるのかなって思うときに、奥泉ひくさんの文章に必ず触れるようにしてます。
うーん、ありがとうございます。
ちょうど読んでるところです。
読みたい。 OK、 3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘、なんかたくさんあるようなんですけど、さっと思いついたのは、老子の態度は反としてそれさうすべしっていうのを。
わかんない、どういう意味ですか？
思い出しました。僕、老子の人間なんですよね。うん、孔子っていうのがどちらかというと儒教的で、うん、で学んでこうちゃんと順列を注意に注意しましょうみたいな、そういうのにであるならば、老子、老人の子供って方ですね、うん、老子はその空っぽでいいんだよという、うん、そういうタイプの哲学者なんですね。で、道ですね、はい、道について論じるんですけど、態度は範としてそれさうすべしっていうのは、その道っていうのは、なんかこうここにはっきりとしてあるようなものではなくて、すごくこう幅広くてぼんやりとしているものだっていう、そういうこうちょっとした真理を書いてるんですけど、うんうん、老子っていろんな言い方で同じことを言うんですよね。今の言葉以外のいろんな表現もあるんですけど、人間はその何か固定したこういう人間になれっていうのがあるんじゃなくて、空っぽだからこそそこに何でも入れることができるんだよと、そういう空っぽさをすごく大事にしようっていう、うん、そういう言葉として僕は好きだったりします。
うん、いいですね、ありがとうございます。じゃあ4番、何が怖いですか？はい、怖いものは何ですか？
怖いものは夜に単位が解いてなかった夢を見ては飛び起きることです。未だにあります。単位だけじゃなくて、なんかね、学校で何かできてなかったみたいな、そういう夢を見てね、飛び起きることは未だに1年に1回ぐらいあります。
あるんだ、面白い、
あれ面白いですよね。
Okay、 うん、へえ。じゃあ5番、これね、普段やることで一番不安を煽ることは何ですか？ What's the most anxiety inducing thing you do on a regular basis?
それは自分を追い込むためにですか？
うん、いや、やらないといけないけど、なんか毎回あーって思うこと。
ああ、そういった類のものでしたらば、私は物事を極限まで先送りにしてギリギリで仕上げるというのが芸術的な領域にまで高まってきました。
本当に。それわざとやってるんですか？
向き合えないから先送りにすることは非常に多いです。もう最近本当に芸術の領域まで高まって
きて、芸術、
15分前に仕上がるみたいな、そういうところまでやってきますね。
私もまあ人のことは言えませんけどね。OK、6番、無人島に島流しにされました。一個だけ何か持って行っていいと言われたら何を持っていきますか？スマホはダメです。
本ですね。
本。うん、
はい。
で、なんか一冊。
本だったらば、ピンチョンを一冊持っていきます、うん、トマス・ピンチョンだったら何回読んでも多分大丈夫なので、うん、多分その場合だったらメイソン&ディクソンを持っていくと思います。メイソン・ディクソン難しいんですけれども、
うん、
報復絶倒のお話なんで、メイソン&ディクソンってアメリカのね、メイソン・ディクソンラインを書いた地理学者で、イギリスからね、わざわざ渡ってって、アメリカのね、まだ独立戦争間もなくかな、 前かな、後かな、そのあたりで、まあ、測量してた人たちなんですけど、要はその2人を中心としたやじきた珍道中 が描かれてるので、まあ、一筋縄ではいかない小説なんだけど、よく読み込むとバカじゃないのっていうお話だったりするので、文学とか大好きな人はぜひおすすめです。
なるほど、面白そう。OK、7番。どんなことがあなたをもろく感じさせますか？ What makes you feel vulnerable?
やっぱり、まあ、いつ死ぬかわからないっていう感覚は、すごく自分の存在を不確定にするので、とても嫌ですね。で、だいぶ最近は付き合うのに慣れましたけれども、で、やっぱり時々襲いかかってきますよね。今自分がこれだけしっかりこうだと思っていることって、すべて次の瞬間、心不全を起こしたら終わるよねと。で、それはどれだけ正しいかったり、確かなものなんだろうかっていうことは持っていて、だから意識がとか脳みそがまだあるうちに、これって形にしなきゃいけないよねっていうことで焦りを感じるっていうのは、本当日々ありますね。毎日って言ってもいいかもしれないです。
特に私たちぐらいの年になるとね、なんか、No one's getting any younger って言いますし。
まあね、その分だけもうなんかね、日々だんだん軽くなってもきますしね、今日はついてきますけどね。
確かに確かに。じゃあ8番。自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
何でもいいんですか？
何でもいい。魔法の杖があったら。
温暖化を止めます。もう我々にとっての実存的な問題なんで止めます。
止められたら止めるよ
ね。
ね。
それが止められないと、人類の未来にとっては、まあ、人類終わりはしないでしょうけど、まあ、大変な足かせになるんで、未来のことを考えるんだったら、そのことだけはとにかく排除しなきゃいけないっていう、今、本当にそれぐらい大きな問題なんで、
本当
それが
ね。
頭の中にありますね。研究者ですしね。
そうですね、やっぱり。9番、今ハマっているものは何ですか？
今ハマっているものは死にゲーでございます。
何死にゲーって。
死にゲーというのはですね、非常に難易度が高くて、何度何度やってもすぐにボコスコにされて死んでしまうという、そういうアクションゲームなんですけれども、世界的に有名なのはダークソウルシリーズとか、そういったものが有名ですけど、私先日ね、デモンズソウルという PS5 でリメイクされたやつをクリアしまして、まあ、気持ちが良くなってですね、おお、死にゲー、どんと来いよって思って、伝説的な大変人気のあるブラッドボーンという名前の死にゲーを始めたところ、何ですかこの地獄はっていうぐらい綺麗にボコボコにされているところで、ただですね、こうすごいストレスで、ね、何度やっても倒されるんですけど、それで今日もね、一体ボスを倒したわけですけど、その倒した瞬間、最高というぐらいの、こうね、気持ちが浮き出るわけですね。
わかる、わかる
これ
わ。
がね、病みつきになってます、今。
難しいからこそやる気
そう。
が出るっていうね。
結構ね、難しいからこそ自分と向き合うみたいな、そういう記事を読んだんですよ。ブラッドボーンで自分の人生を見つけたっていう記事があって、すごい面白い記事だったんですよ。で、自分もその境地見てみたいと思って始めてみたんですよ。だから、わかる。すごくわかる。こう、自分を追い込むっていうのはマゾヒズムと、その何かチャレンジングとの間にはすごくファインラインがあって、そこを追い求めるときに人間の成長があるっていうのがゲームからわかるので、楽しいです、すごく。
わかる。私もなんかそういうタイプだ。
ぜ
私
ひや
ね、
ってみてください。
でもこれ結構分かれると思うんですよ。人によってはもうなんか無理ゲー絶対ダメ、ダメって言ってもやらない人、触りもしない人といると、こう、それが面白いんだよっていう人に結構分かれると思いますね。
まあ、今はですね、だいぶ攻略用の動画とかもだいぶあるので、そこら辺で立ち回りを見ていれば、そんなにね、理不尽なやられ方しないので、そういうのを本当参考にしながら挑戦すると、今はすごく死にゲーへのアクセサビリティがすごく高まってる時代だと思うので、今までね、やったことないとか、自分には無理と思ってた人も、やってみると多分なんか、発見があると思うんですよね。僕
なん
も
か
絶
鍛え
対
ら
そ
れ
の
る
よう
と。
なんですけど。そう、鍛えられます。だから、本当おすすめです。今こそね、やれるものだと思います。ちょっと前まではね、無理と思ってた人でも。
ありがとうございます。じゃあ最後の質問。今何に感謝していますか？
私は、あれですね。一応、キリスト教の親のもとで、育てられた人なので、だいぶ僕も離れてはしまったんですけれども、基本的に立ち返るときには、まあ、神っていう言葉が不適切であるならば、世界っていうものに感謝する、その恩恵っていうものを感謝するっていう、そういう表現を僕はしています。今日心臓が止まっていないのも一つの恩恵ですし、今日わざわざ作ったね、レンコンのと鶏の、炒め物がうまかったのも恩
めっ
恵
ちゃ美味
です
し
し、
そう。
自分の力の及ばないものって無限にあるんですけど、その自分の力の及ばないものがうまくいっていることっていうのはもうとてつもない恩恵だなという、それに感謝していることが多いです。それなしには多分まあ一日たりともね まともな気持ちで生きてられないでしょうから、僕みたいな適当な人間がのほほんと生きていくためにも誰かが守ってくださってるんだろうなって思うと、すごくありがてえって どうぞ僕がこれ以上なんかすごく真面目にならなくても大丈夫なようにお守りいただければと思いますっていう すごく不真面目な祈り方をしていたりします。ちょっとね、キリスト教の人とはちょっと違うかもしれませんけどね。私は洗礼も受けてませんので、ちょっと違うかもしれませんけど。
いや、なんかもう感謝しないことなんてないみたいなね。
だから、曖昧な言い方をすると、世界っていうことについて僕よく考えるんですね。世界って何だろうって、宇宙っていう意味ではだけじゃなくて、僕らの生活世界とか、誰と会う、誰と関わる、偶然やってくる人も含めて、その世界ってどう成り立ってるんだろうって考えるときに、その世界をちゃんと守ってくれてたり、守備一貫させてくれてたり、僕がそれを認識できるってことも含めて、これ奇跡のような話だなって思
そうう で
の
す
で、
ね。
それについて書いたりすることは大好きですね。書くのも読むのも全部そのためという気がします。最後、謎の話になっちゃいましたけど。
ありがとうございます。では一番最後に堀さん、今やっているなんか活動と、あと本の宣伝もしてください。
そうですね。本に関しましては、先日 VR の本を出しまして、ちょっとですね、謎の本なんですけれども、仮想空間、ん？違う。あ、仮想空間でよかった。仮想空間と VR っていう、バーチャルリアリティの本を出しまして、これ、強調なんですけれども、今、ネットの中でもう一つのネットみたいに、存在する VR チャットっていう、バーチャルリアリティのね、ソーシャルメディアがあるんですけども、それを非常にフィーチャーした、VR についての本になっていて、VR の中でね、コロナで外に行けませんから、まあ、最近は VR の中で釣りをしたりですね、バーベキューしたりですね、
楽しそ
ゴルフしたりとかですね、ライブに行ったりとか、こう、すごい、この間はね、あれだ、このポッドキャストにも出演された、乃木坂女社長、ピチキョさ
う。
んと一緒に、VR のホストクラブに行ったりですね。
いいね。私、それやりたい。
もう、そういうね、
そう、彼女が来た時もホストクラブの話になって、
ね、
ちょっとめっちゃ私はそういう興味あるんだけど。
いやー、いいものでしたよ、
だって
本
現実
当
世
に。
界のホストクラブ、そんな行くお金とかないし、いや、VR でいいんだったら絶対行きたい。
VR の中のホストクラブは、やっぱり無料でね、そのキャスト役の人たちがトークで楽しませてくれることを目的に広い、ね、開催しているものですから、やはり向こうも楽しそうなんですよね、人と喋るのが。で、こっちもくつろいでその人たちとおしゃべりしている。のが楽しいっていう。本当それだけの空間なんですけど、今、ロックダウンしてるはずだよね と思いながら、こちらでございますみたいな。あ、まずお酒どうぞみたいな。VR でこうね、グラスを持っておしゃべりしてると、これはなんて尊い時間なんだろうね でもちょっと
楽しい。
伝わりにくいじゃないですか。僕も VR の中では美少女のアバターをしていて、少女の格好で行動してるんですけど、そういうところってこう、おかしくない？って言って、こうね、なんでそうなのっていう、こう、わからないところがきっとあると思うので、そこをちょっと VR に触れたことがない人でも、こう伝わるように、歴史的な VR って何ですかって、今 VR ではビジネスってどういうふうに行われてるんですかっていう話をした後で、ドーンとその、バーチャルリアリティのメタバースの話を、長々としているっていう、ちょっと特殊な本だったりしますので、 MDN さんから出ています仮想空間と VR という本になります。
あとポッドキャストですよね。
あ、そうですね、最近ブログだけじゃなくて平日はよくポッドキャストを、10分から15分ぐらいのポッドキャストやってます。いつもね IT の話題とかライフハックの話題とかしてますけれども。
ポッドキャストタイトルなんだっけ、堀さんの。
ライフハッキングポッドキャスト、メホリのライフハックポッドキャストとか。
はい、はい、それで皆さん検索してください。サクッと聞ける長さでいいですよね。はい、あと毎週日曜日の夜ですか。
ああ、はい、もう全然自分の広告忘れちゃう。日曜日の夜、日本時間日曜日の夜10時からいつも、YouTube ライブでライフハックライブショーというものをやってます。もう420何回やっていて、10年近く毎週続けているんですけども、日々の IT の話題、あるいは文化的な話題、あるいは時事問題とか、そういうのを含めて1週間に何がありましたかということを、まあ、批評するという、そういうところになってます。うん、まあ、月曜日前のちょっと寝る前の時間を、見ていただければなと思います。
で、クラブハウスでは私と堀さんと塚越恵子さんと3人で今週のクラブハウスニュースっていうのを日本時間、あるいは日曜日の1時ですかね、
12時だっけ、日本時間でだいたい12時ですね。
12時ですね、すいません、もう時差が、お昼の12時から、日曜日の12時からやっていますので、クラブハウスをやっている方は、ぜひ聞きに来てください。今週もやりますので。
はい。
はい。ということで、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今週のゲストは、堀正剛さんでした。ありがとうございました。
どうも。ではでは。
ではでは。ではではの話、しそびれちゃった。
This is Jay Allen from Unseen Japan.And you're listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、堀さんとの会話いかがでしたか？いつも理知的で落ち着いていて、こう話し方も穏やかだしね。しかも長年こう YouTube などもされているので、そして堀さんすごくいいマイクも持ってらっしゃるので、収録がもう超やりやすかったですね、堀さんとは。ただ実はですね、堀さんとズームで収録していたんですけれども、堀さん側のビデオがオンになっていなくて、私はオンにしたくないのかなと思って、まあ、彼のロゴを見ながら喋っていたんですけれども、収録終わってから、あれ僕のビデオついてませんでしたかみたいになって、結構彼は身振り手振りでお話ししてくださってたらしいんですが、私には全然見えていなかったというちょっとオチがありました。堀さんのサイト、SNS などはショーノートにリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。また最後にね、その話しそびれちゃったって言ってるんですけど、堀さんのポッドキャストは最後に必ずではではって言って終わるんですよね。毎回聞くたびに、なんかニヤッとしてしまいます。例によって、またこのエピソードのアフタートークのようなものを堀さんとクラブハウスでやりたいなと思っていますので、日程が確定し次第、またお知らせしますね。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、インスタグラムテイクオーバーというのをですね、ビクトリアの美術館から招待されて、初めてやってきたということです。他の人がやっているのは、見たことがあるんですけれども、自分がやるのは初めてだったので、結構面白かったです。またね、コロナ禍で本当に私どこにも行っていないんですけれども、今回美術館を貸し切り状態で使わせていただいて、いろんな、本当にね、1年以上ぶりに、アートに触れることができて、こう、とってもリフレッシュすることができました。あともう一つ、私今週はポジティブなことがあって、佐世保の実家の母が70歳になりました。でも普段ね、おだ不幸者の私でも何にもやってないんですけれども、まあ、やはり70歳だったらお花でも送らないとと思ってお花を送りました。まあ、後ほどね、無事に届いたというお花の写真と、お友達とワインを飲んでいる写真が送られてきて、元気そうでよかったと安心しました。それから何度もこのポッドキャストで話していますが、クラブハウスでバルネラビリティアノニマスという部屋をやっていますが、先日やった回では全員話すことをルールとして、基本ですね、ルームに入ってきていただいた方全員にシェアしていただいたんですが、とっても好評で、複数の方から最後にはシェアした人同士連帯感が生まれましたとか、勇気を出して話してみてよかったです。ぜひまたやってくださいという感想をいただきました。次のバルネラビリティアノニマスのルームは日本時間月曜日5月31日の正午、このポッドキャストが配信される直後になりますけれども、お時間のある方はぜひご参加ください。これ以降も不定期でやっていきますので、参加したい方はご都合の良い時間帯を教えてください。 また、バルネラビリティアノニマスのルールを先日ブログに書きました。自己開示の練習の部屋なんですけれども、まあ、何をシェアして何をシェアするべきでないのかなどを説明しています。そして6月のハミライのお話し会もバルネラビリティアノニマスにしたいと思います。これはズームで集まって各自のバルネラビリティをシェアする会です。こちらも日程が確定し次第私のツイッターもしくはインスタで発表しますので、興味のある方はご参加ください。無料ですが登録が必要になります。そして今週のクラブハウスですが、火曜日6月1日の夜10時からサクマグ編集部のイベント、サクマグ号外自分ごとの入管法問題解説会というルームでモデレーターを務めさせていただきます。佐久間由美子さんとフォトジャーナリストの安田夏樹さんをお招きして入管法について解説していきます。また毎週木曜日朝9時からマヤ・バーダマンさんとやっている読み解く英語 Next Level English のクラブの部屋ではニューヨークタイムズの A Shrinking Society in Japan という記事にフォーカスしてみんなで読み解いていきます。リンクを貼っておきますので読んでみて気になる単語や表現があれば教えてください。そして堀さんと塚越悦子さんとで毎週やっている今週のクラブハウスニュースは毎週日曜日の正午からやっています。お時間のある方はぜひ遊びに来てください。また実はですね、今週はカナダでは私が2000年頃に1年ちょっと住んだことのあるカムループスという BC 州内陸部の町で元インディアン寄宿学校だった敷地に215人の先住民の子供たち、一番若くて3歳ということなんですが、が埋められているということが発覚して、本当にね、カナダ全体で悲しみに暮れています。インディアン寄宿学校というのは、先住民の子供たちを無理やり親から引き離して、先住民の文化を殺すために設立されたシステムなんですけれども、これについては過去にブログでも書いているので、こちらもショーノートにリンクを貼ってあります。とってもね、ショッキングな事件なんですが、できるだけ多くの人に知ってもらうべき歴史だと思っています。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ領域であるカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどはぜひインスタグラムゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントはゆかり P、そしてアットはみ出しライフです。番組へのメールははみ出し系 @gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートはペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。ハミライを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、ハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに、今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、昨日見終わったネットフリックスのMaster of None Season 3がとても美しかった。なのに終わり方が微妙というところです。Master of None というのはアジズ・アンサリというインド系コメディアンが書いた、まあ、ニューヨークの、まあ、ミレニアルの世代の生活みたいな感じだったんですけれども、シーズン3はこれまでともう全く変わって、これまで脇役だったレズビアンの女性、デニースの結婚生活に焦点を当てていて、まあね、人によっては退屈かもしれないですけど、こうシネマトグラフィーとストーリーが本当にね、美しかったです。まあ、ただね、終わり方がと考えてしまったんですけれども、まあ、見た方いらっしゃったら、クラハかどこかでぜひお話ししましょう。みんなでね、ドラマとかについて語るクラハっていうのもやりたいですね。今度、ハミライコラムで何か企画しますので、興味のある方はコメントをください。というわけで今週も黙らないような人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening. Bye!